今日のテーマトークはミッションインポッシブルファイナルレコニングです。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。トム・クルーズの代表作で1996年の第一作から約30年にわたり人気を博してきた大ヒットスパイアクションミッションインポッシブルシリーズの第8作。前作ミッションインポッシブルデッドレコニングと合わせて2部作として制作され、デッドレコニングから続く物語が展開。前作のラストで世界の命運を握る鍵を手にしたイーサン・ハントと、その鍵によって導かれていくイーサンの運命が描かれる。またこれまでほとんど語られてこなかったイーサンの過去などが明かされる。シリーズおなじみとなったトム・クルーズ本人によるスタントシーンも健在で、今作では飛び回る小型プロペラ機にしがみつく空中スタントなどが見どころとなる。スパイ組織 IMF に所属する主人公イーサン・ハント役のトム・クルーズ、 MI3 で登場して以来イーサンの盟友となっているベンジー・ダン役のサイモン・ペック、シリーズ前作に登場しているルーサー・スケッティル役のウィング・レイムスら、おなじみのメンバーはもちろん、前作デッドレコニングから登場したグレース役のヘイディ・アトウェル、パリス役のポム・クレメンティエフ、ガブリエル役のイーサイ・モラレスも続投。トム・クルーズ主演作で監督や脚本、制作を数多く担ってきたクリストファー・マッカリーが今作でもメガホンを取った。2025年5月23日から日米同時公開。はい。
はい。ではここから内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、触りの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか？
はい。まず、皆さんお疲れ様でしたっていう感じですよね。
うん、
トムもですし、もう作り手の皆さん、制作陣の皆さん、そして我々観客も30年付き合ってきましたみたいな、
うん、
もう本当にまずお疲れ様でしたみたいな映画だったなと思いました。はい。もうそのやっぱ集大成というか、本当にアクションが度を越してるというか、うん、いやすごいですよ、本当に。うん、うん。まあ、今回ね、二つね、二大アクションみたいなのがやっぱありますけど、潜水艦の中の水中でのこう、ミッションと、あと、もうクライマックスの、服役機ですよね、あれいわゆる。
はい。
服役機上での空中アクションっていう、いやもうちょっととんでもないものを今見てるなと思いました。本当にすごかったですね。うん、はい。本当にちょっと怖かったです、特に服役機での空中アクションに関しては。え、これ死ぬじゃんみたいな気持ちにすごいなりました。うん。ちょっとそれぐらいやっぱりすごいものを見せてもらえたというか、のは本当にありました。はい。ただストーリーが前作以上に全く頭に入ってこなくて、僕の解釈があってるのかよくわからないし、なんか物語として、ストーリーとしての集大成は、これでよかったんでしたっけみたいな気持ちに非常になりました。いやでもまあもういいんですこれは。もうここまですごいもん見せてもらったらなんかもうグーの音も出ませんっていう感じでした。はい、
うんうんうん、はい、そんな感じですかね。
はい、
では大江さんいかがでしたか？
そうっすね、なんか僕 IMAX でこのファイナルレコーディング見たんですけど、最初にトムからメッセージが入っていて、まあ、どのバージョンでもそうかなと思うんですけど、もうトム・クルーズからのメッセージで始まり、トム・クルーズからのメッセージで終わる映画だったなと思って、なかなかにトム・クルーズを浴びた映画だなっていう感想ですね。いやでもめちゃくちゃ面白くて、多分前作デッドレコニングで結構前振り的に、例えばそのエンティティがどういう存在かとか、うん、ガブリエルとイーサン・ハントの過去に何がみたいなところ振り合ったんですけど、全くその辺回収されずとにかくエンティティは悪い AI だし、ガブリエルもなんかすっげえしょうもない悪役なんだけど、まあでもいいじゃんって言える強さがあるというか、逆にそれでここまで映画突っ走れちゃうのすげえなと思ってなんかもうちょっと意味っていうものを超えてるな、トム・クルーズ今っていう本当にその映画っていうものがアクションとストーリーでできてるなら、アクションだけでもいいじゃんって、ここまで振り切っちゃうともうちょっと手たらくしかないなっていうぐらいには振り切ってて、まあ、とはいえ、鶴瓶打ちって感じじゃないのもまたちょっと、それはそれでいいかなと思ってて、それこそ、 同じくアクション映画って意味で言うなら、ジョン・ウィックの最終章とかは、本当にアクションの鶴瓶打ちだと思うんですよ。
はい、
もうこれでも買ってほどにそれをサービスショットにして見せる。あれもめちゃくちゃ素晴らしかったですけど、
うん、
今作ってもう、よって感じの、でっかいアクションを2つ用意しましたんで、これをお楽しみくださいっていう。特にまあ後半のもう飛行機ですよね。もう、そこに全部持ってったんで、あとはそこまでは前座ですって感じがすごくて。でももうちょっと清々しいというか、そこまでやられると。うん。なんかそれをスクリーンで生、この時代に60歳を超えたトム・クルーズが体張ってるところを間近で見られたこと自体がやっぱもう幸せだなって、言わざるを得ない
。うんうん、
ような、感覚になりながら、後にしました。なんで、いい意味でも悪い意味でも、映画見た後に、こう、残るものが少ないような気はするんですけど、でも、それだってエンターテインメントじゃんっていう感じがするというか、そう割り切ってる感じがこの映画からはして、なんか、そういう映画もいいなっていうか、清々しいなっていう感じがして、僕は案外好きだなって思える作品だったなと思ってます。はい。
はい。僕はですね、多分皆さんトム・クルーズの映画っておっしゃられると思うんですけど、うん、僕意外とイーサン・ハントをトム・クルーズから切り離す映画に感じたんですね、
うんうんうん、
でそれを感じたポイントは前半の潜水艦のところに行くシーンなんですけど、さすがのトム・クルーズでもベーリング海に飛び込んだら死ぬやろうなと思って。だから、これはトム・クルーズじゃなくてイーサン・ハントじゃないとできないことなんだなって思って、そこでこう、ちょっと切り離したんですよね。で、最近はその、ミッション・インポッシブルシリーズってもうトム・クルーズってこう言われ続けてきて、イーサン・ハントはトム・クルーズのアバターみたいな感じで見てたとこがあったんですけど、むしろ、その、イーサン・ハント、とを呼び寄せるためのより城としてトム・クルーズがいるんだなっていう感覚になって、もちろんそのイーサン・ハントを入れれる入れ物はトム・クルーズしかこの世にないんですけど、それでもトム・クルーズとイーサン・ハントはノットイコールなんだよっていう風に感じて、だから結構本作イーサン・ハントとは何者なのかっていう話だった気がしたんですよ。
なるほどなるほど
っていう風に見てたので、いや、トム・クルーズとイーサン・ハントは違うんすよって、イーサン・ハントはイーサン・ハントなんすよ。ただトム・クルーズって入れ物に入れてるんですけどね、みたいな話に思ってたんですね。で、その、全体的に僕これ、この世界で役割を持った人たちの話だと思って、それはトム・クルーズがイーサン・ハントっていう役割を持ったっていうことも含んでるんですけど、結構、脇役までみんなかっこいいなと思ったんですよね、みんな。
うん、そうですね。
みんな頑張ってんなと思って、
うんうん、
それは、各々が全員、各々の役割を果たそうと全力を尽くしてるからこそのかっこよさなんじゃないかなと思ったんですけど、そんな中で、敵役のガブリエルのしょうもなさすごいなと思って、こいつびっくりするとしょうもないぞって思ったんですけど、いや、あいつのしょうもなさって役割がないからだと思うんですよね。
はいはいはい。
そういう人間の役割を否定して、いや、そういうの全部意味ないんすよって言ってくるやつだから、あいつはしょうもないんだなと思って、その、役割を持った人たちと役割を嘲笑うやつとの対決の話だなと思って、うん、だからガブリエルのラストもしょうもないんだなって思いながら見てました。はい。すっげえ面白い映画だったと思います。はい。なんかその面白さがどこにあるかは正直よくわからないですけど。
よくわからない。
よくわからない。
面白かったです。はい。っていう感じでした。はい。タウさんいかがですか？
はい。そうですね。もう、トム・クルーズ追いかけてきて、で、ミッション・インポッシブルシリーズがその中でもすごい好きで、見て楽しんできた、まあ、ファンですよね。ファンにとっては、もう、文句なしの感動フィナーレっていう感じでした。はい。なんか、最高でした。はい。で、本当になんか最終章って感じで、なんかエモーショナルな雰囲気がずっと続いてますし、で、まあ、スパイ映画として、まあ、なんていうんですかね、もう世界の危機をアメリカ合衆国の大統領から直属で任されて、ベーリング海に飛び込むっていうスパイ映画、 もう最高じゃないですか、ある意味。もうシリアスなのかファンタジーなのかよくわかりませんけど、もうやれること全部やってるっていう感じで、やりきったっていうところで、まあラストはやっぱりトム・クルーズの、まあスタントでですね、しっかり締めて、まあ世界に平和が来るっていうところまでやりきってくれましたんでね。まあそのストーリーとかの問題とかありますけども、なんか、このミッションインポッシブルシリーズをやりきって終わらすにはもうこれしかなかったんじゃないかなっていう感じぐらいのもので、まあ本当に胸熱で、あの感動の一本でした。なんかあの、長いこと追ってきたバンドの、まあ解散が言われてるサヨナラコンサートに行って、もう最高のパフォーマンスで終わったみたいな感じで、なんか今はすごくその感激の中にいるっていう感じで、ちょっともう4回、できてるんですけども
4回?4 回
はい。ですね。
なるほど。
まあ、ただ、あの、映画として見た時の話では、ちょっとあの、先ほど山口さんが言われたことがヒントにもなるのかもしれないですけど、あの、映画についての映画っていうのを、ここ数年、トム・クルーズってこうやってきて、はい、まあ、トップガンマーヴェリックが一つのこう、ピークって言いますかね。なんかそんな感じがあって、たんですけども、で今回もまあそれはそうなんですけども、なんかまあシリーズについての映画だし、いよいよまあある意味トム・クルーズについての映画っていうことで、もう世界を救うのはお前しかいないって言われて、何回も言われますよね、ちょっと。だからそういうなんかトム・クルーズのこうエンターテイメントのカルマというかなんかエゴというか、なんかそういったもの、巨大なものが飛んできたような感じもしますし、まあある意味そこまで行くとちょっと切り離された感じも山口さんがおっしゃった感じ行くとあるのかもしれませんし、なんかちょっと深掘りっていうかちょっと喋ってしまうと、体を張って映画をこうビッグスクリーンで映画館でみんなで楽しむと。で、VFX とか CG には頼らないと。で、AI もにも頼らないっていうこう映画作りをやってきた。もうそれをずっと歌ってきたんですけども、なんか、時代がまたもう進んでですね、もう配信は文化になってるし、CG とか VX を使わないっていうアクションとかエンターテインメントって難しいですし、で AI なんてもうあっという間にこう仕事とか生活に入ってきてるっていう状況で、まあそこでなんか言ってる姿をここまで一回振り切らないと、トム・クルーズはこのシリーズを終えなかった、あるいはイーサン・ハントと切り離せなかった、なんかそんな感じがする。感じですね、うんうん。なんか、めちゃくちゃやりきってくれたし、うん、もうこれ以上、年齢的にもですね、アクションの危機的にも、うん、ちょっともうここで終わってもいいんじゃないかなっていう、うんうん、なんかそんな感じさえもするぐらいの映画っていう感じで今、受け止めています。はい。ちょっとなんかまとまってないんですけども、またその辺ちょっと話していけたらと思います。
はい。
はい。
では、お便り紹介させていただきます。まず、大石さんお願いできますか。
はい。光光太郎さんからいただきました。正直映画としては全く面白くなかったですが、トム・クルーズが老いを隠さずもがきながらアクションするのを見て思わず泣いてしまいました。人生のここ一番ではなりふり構わず本気になれというトム・クルーズからの熱いメッセージを胸に、そこそこの頑張りで毎日を乗り切っていこうと思います。そうです。
ありがとうございます。
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 映画として面白いっていうものは何かっていう。
そうなんですよね。
話になってきますよね、これ。
そうですよね。いや、うん、本当にその、いわゆるストーリーとかを重視する人とかだったら、うんうん、多分、今作、はぁってなるんじゃないのかなって思うんですけど、僕は。
うんうん、そうっすよね。前作以上に説明が多い割には、その説明別に必要というわけじゃないですけど、物語を進める上では大事なんだけど、ずっとマクガフィンがマクガフィンの話してるじゃんっていう気が、
うん、
してはいて。
う
ん、
そうです。そのくせやたらとややこしくするんですよね。
そうっすね。
うん
時間が戻ってその話を説明しだしたりとか、
うんうんうん、
あと君はどういう立場なんだいみたいな、
うんうんうん、
あの感じでなんかずっといる人とか、
うん
うん、
なんかわかんないから早くどっちかし言ってみたいな、
うんうんうん、
感じには見えるっていう、
うん、
ちょっと思い出したのが、スター・ウォーズのシークエルの第3章とかもちょっと近い感じあったなと思って見てて。
ああ。
その、何かのために何かのために何かのためにっていう感じで動いていっているように見えるから、こっちは逆にもう追い切れないというか。
はいはいはいはい。うんうん。
あ、エピソード9の。
あ、そうそうそうそうそう。
うん、
いやー、そうですね。まあ、基本的に僕、何をやってるかよくわかってないです。本作の上では。で、だいたい、前半と後半で大きい作戦が二つあるじゃないですか。潜水艦に行く話と、あとまあ、その、エンティティを捕まえる話って、大枠前半後半で、作戦が二つあると思うんですけど、それぞれ、まあ、説明してるんですけど、正直よくわかんなくて、
うん、
答え合わせを、そのシーンが進んでからしてるんですよ。あ、うんうん、そういうことみたいな。そういうことをしようとしてるのねみたいなのが、後からわかるみたいな感じで、もう前半とかも、その潜水艦にトム・クルーズが潜って上がってきたのを、多分、表情を言って拾いに行くんだろうな、みたいなあたりも、もうなんか、とりあえず途方もなくむちゃくちゃなことをやろうとしているってことだけはわかるみたいな感じで。
そう、そうですね。
うん。
概略しかわかんなくて。なんか、うん、そこに発生する、こう、成功するのしないのみたいな、
うん、
スリリングさみたいな、うん、とか、なんかその、そこでこう、実はこういう騙しを入れていて、みたいな、駆け引き的なやつが、うん、説明としてはというか、展開してはやってるんですけど、うん、何一つわからんっていう、う
ん。
なんか、あ、なんか良かったっすね、みたいな感じ。
なんならほとんど会議シーンというかね、上に話を通すためのシーンが前半ずっと続きますからね。
そうなんですよ、うん。結構ずっと喋ってるんだなって思って。それが、それがなんというかこう、二つの状況のブリーフィングみたいなのが編集でうまいこと一つになってるみたいな感じなんですけど、うん、それもなんか、うまいかよくわかんないみたいな、うん、感じにはなってて、うん、ちょっと理解はできなかったっていう、
うん。いや、見てて、どれぐらい困難なことをしようとしてるかは正確には分かんないんですよ。で、
うんうんうん、
ただ周りの人がそんなことできるはずがないっていうリアクションを取るじゃないですか。
はいはいはい。
それでようやく分かるみたいな感じで、ホラー映画で、ホラー映画が怖く感じるのは、怖がってる人が怖そうにしているから怖く感じるみたいなのって言われるじゃないですか。
はい。
それと一緒で、なんか、すごいことをしてるっていうのは、その、すごいことをしてるって、驚いているリアクションを見てようやくそれが理解できるみたいな感じになってて、うん、なんかその事象だけ説明されても、うん、そうかそうか、ふむふむみたいな感じしかならんなと思ったんですよ。
うんうんうん。
もう理解できないと思ったんですよね。うん。うん、トップガンマーヴェリックの分かりやすさに比べて何この分かりにくさと思いながら、同じトム・クルーズ作品でもなんか作戦の、なんていうか理解しやすさの、なんか全然ちゃうなと思ったんですけどね。うん。
うんなんか、デッドレコニングの時も、話が分かりにくいって、
うん、
この面までね、お話した時も出て、皆さん、吹き替えではなくて、字幕で見られる。
字幕です。
あ、
はい。
うん。
はい。
3人とも字幕。
はい。
今回字幕
ですね。
ああ、はい、なるほどね、うん。
いや、それあるかなと思ってました。
はい。
情報量少なすぎるんだ
けど、そうそうそう。まあ、結局、それはそれのまま、ね、走ってましたけど、
そう。エンティティをそれと言わないでくれっていう、書かないでくれっていう、
ね
う
ん。エンティティでええやんっていうね。
そう。それそれそれってなっちゃうのがもう。う
ん、でも、この映画業者の皆さんがやっぱりわかんないっていうのは、どうなんかな。なんか僕はちょっと今回は、ちょっと鍵の取り合いのトンチキ話とは違ってですね、一応腰のプロットのストーリーはなんかすごくわかったんで、はい、まあ細かいところはちょっと別として、すごく乗れたんですけども、
うん、
はい。
まあそれでもやっぱりちょっと分かりにくかったですかね。うん。
なんか多分いまいち分か、まあだからそれはデッドレコニングの前作からそうなのかなと思ったんですけど、エンティティがなぜ怖いのかがいまいちやっぱり掴みきれてないし、やつが何をしようとしてるのかも、なぜ人類を滅ぼそうとしてるのかとかもあまり深掘りされないんで、
うん、
うん。
それは対抗しなきゃって感じになかなかなれない。はいはい、まあでも滅ぼそうとしてるっぽいことはわかるみたいな。
なるほど、なるほど。
そうですね、
うん。
あと、そのエンティティの目的を、目的というか、こう達成するためのなんかその、 エンティティ側の三段みたいなのが、結局、イーサンハント頼りかいみたいな、ところ。
そうなんですよ、ね。
それは計画として正しいのかみたいな。
あいつはあいつで、だいぶな賭けに出てるっていう。
どういう三段でそうなるんだみたいな。ところとかも、まあまあこれ、突っ込んだらまあ、もう、しょうがないことなんですけど。
なるほどね。
うん。
確かにな。ただちょっと山口さんが言われたように、今回中高年のいい顔のおじさんおばさんがいっぱい出てきてですね。リアクションをやってくれるんで、なんかまあ、そういうものかなっていうのは見せますし、ちょっとまあまあスケールが大きくて、ね、アメリカのこう、あそこの参謀室みたいなところとかね、
はい、
の、まあ、雰囲気で押していくっていうか、はい、そういうところで、だいぶ力で見せきってるところはあるかなっていう感じはしましたけどね。
うん
はいはい
うん、
だから、なんか、ちょっと細かいこととかね、ガブリエルの行動とかよくわかんないんですけども、正直。
はい、
もう、終わりに向かってずっと言ってるのは一直線なんで、今回。うん、うまく乗ってくれるとよ、いけてるのかな。ただ、まあ、まあ、やっぱり、アクションと話の分離っていうのは、ちょっと映画としてはあるんでね。
うん、
はい。
うん
うん
いや、そこはやっぱり吹き替えで見た方が良かったなっていうのは、まずこれ前も言ってたんですけど、
ね、そうですね。
前も言ってました、よく考えたら。
僕、だから、1回目やっぱり、あ、そうですね、僕もちょっとキョトンとしたところあるんで、2回目すぐ吹き替えで行ったんですよ。
うん、
でもちょっと、字幕見ながらも全部頭で吹き替えてたっていうか、吹き替えの方の情報を持ってきて、
うん、
今も見てるんで、うんうん、確かにまあ、既得な方っていうか面白かった方がいたらですね、一回はちょっと字幕が吹き替えで見られるのもいいんじゃないかなっていうのは、ありますね。
うんうん、
はい、
うんうん
うん。なんかね、よく言うんですけど、IMAX 吹き替えとかドルビーシネマ吹き替えが欲しいんですよね。もう、絵に没頭してきるっていう、はい。
そっか。いわゆるそういう、ちょっといいシアターでの上映って、うんはい、吹き替えはないんですね。
そうですね、
うん。大抵字幕になりますよね。
うん。だ 4DX とか吹き替えあると思うんですけど。
ああ、まあまあまあ。
うん。ラージスクリーンのいいやつで、っていうなると、うん。確かミッションインポッシブルシーズンなかったんじゃないかな。ディズニーのね、ちょっと、可愛い実写版とかでは時々やってますけど。
うん。
はい。なんかね、ちょっと、あるといいなっていうのは毎回思いますし、うん、今回もやっぱり思いましたね。うん、はい。
そうですよね。やっぱり、IMAX とかドルビーシネマとかのeE スクリーンって結構がっつり洋画ファンみたいな人が見に行くスクリーンなんで、どうしても字幕が多いとは思うんですけど、正直僕、特に IMAX は字幕と相性悪いとは思ってて、その画面のデカさに対して、視野の中心と字幕の距離遠くて、読めないんですよね。
大きすぎてね。
わかります、わかります。
だから、せっかく画面でっかいのに、実質ちょっと下向き気味に見るしかなくなるんで、
うん、
あんまり画面全体の大きさを楽しみきれてないって感じになるし、あとこれ僕たまに言ってるんですけど、
うん、
以前エキスポシティのレーザー IMAX に、キングコングドクロ島の巨神を見に行った時に、はいはいはい、そのジャングルの景色の情報量の多さと字幕が、こう、情報量が多すぎてもう頭が入ってこなくて、で、IMAX と相性がいいと思ったのは、ダンケルクみたいな、とにかく画面がシンプルなやつ。あと、デューンとか、
うん、
スター・ウォーズとか、
うんうんうんうん、
その空間自体の広がりを見せるのと相性がいいと思うんですけど、結構背景の情報量が多いと、字幕ともうなんか、処理が追っつかないなっていうのは、思ったんですよね。そうですね。うん、
まあ、あと、ストーリーに関しては、
はい、
確かにその潜水
うん、
系では、いろんなスーツの話とか、減圧の話するんですけど、
はい
うんはいまあ、結局最後どうでもよくなるっていうか
、はい、脱いでいいんだってなりますよね、あそこね。
そう。
そうですね。
で、航空機役所もなんか、パラシュートないぞって言ってるのにあるし、うん、それも呼び付きのやつだったのかとか、なんかね、
うん。
で、まあ、デッドレコニングで語られるそうだった、イーサンとガブリエルと、
うん
IMF に入る動機のなんかエピソードとか、はいはい、全部雰囲気っていうか、やっぱ全部マクガフィンになっていくんですよね、やっぱり最後のアクションを面白く見せるためにっていうか。うん、
はい、
うん、だから結局そこの、なんていうかな、取捨選択をしていくときに、結局そっちが、なんか、 盛り上げのため、うん、の下地みたいな感じになる映画であることは確かかなと思いますね。はい。
いや、あの、一本の映画の中でマクガフィン作って、はい、あの、まあ、最終回収しませんでしたは別にありやと思うんですけど、うん、
はい、
前後編にまたいでマクガフィン意味ありませんでしたずるくないですか、さすがに。
正直そこはガッカーってなります。
ああ。
ね、やっぱ、うん、なんか。
あの、ガブリエルとマリアって、でしたっけ、
まあ、
はい。
そう。
あの辺とか。
もうすごいですもん。前作と、うん、前作から得られる情報が何も進んでないから。
ああ、なるほど。
そうですね。
同じシーンをまた、ファイナルレコニングでも見て、それだけで終わったみたいな。
なるほど。
感じは、あったので、
うん、はい。
そう。まあちょっと、これまだお便りの途中なんであれかもしれないんで、あ、うん、はい、まあ、あれですけど、まあなんか、その、イーサン・ハントっていうキャラクターの、なんていうか、中身について問う話だったと思うんですよ、今回
ね。うん、うん、うん、うん。
それだけにそこはちゃんとやれよってちょっと思っちゃったっていうのは、うん、
なるほどね、
ありましたかね、
うん
うんうん。ちょっとそこ後で掘り下げたさあるんで、一、
う
ん、回、はい、
そうですね、
次のお便りいきます。
はい。
はい。
はい、グッドウォッチメンズ大ちゃんさんからいただきました。ちょっとお便りの締め切りが過ぎてからお便りいただいたんで、取り上げるの間に合ったので、ちょっと紹介させていただきます。
はい。
ちょうど今日、ミッションインポッシブルファイナルレコニングを鑑賞してきたので感想をお送りします。いろいろ言いたいことはありますが、一点だけ。シリーズ最終作だからなのかもしれませんが、今作では時間の経過というモチーフが多用されていることが印象に残っています。うん、E さんの伸びた髪、一作目以来の再登場キャラ、爆破までのタイムリミットなどなど、やたら E さんの反乱があらわになっていたところも気になりました。一般的な60歳と比べると驚くべき体格ですが、もうちょっと前は体が引き締まっていたような。E さんの顔をアップに捉えるショットも多かったですが、顔のシワも隠さず撮っているなと思いました。旗から見ると全く感じられませんが、トム・クルーズ自身は身体の衰えを少しずつ感じているのかもしれません。それでもトム・クルーズ、あるいはイーサー・ハンターの経験によってあのアクションを成し遂げられたのかもしれないと考えると、鑑賞後時間が経ってより感動してきました。30年間近くこんなシリーズを作ってきて本当にすごいことだと改めて実感しました。今回はタウルさんもいらっしゃるということで、皆さんのお話をとても楽しみにしていますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにメインビジュアル、すごい、シワの刻まれた、イサハントの顔を出してますよね。
汚れた、なんか、
うん
うん。
結構今まで老いを否定してきたシリーズだと思うんですけど、うん、はいはい、割とそこを反転させてる感は少しあるかもしれないなというのは確かに言われてみて思いましたね。
うん。うん
うん、
まあ、そうですね。本当に反乱になるのも含めて、
うん、
確かに今回は隠さずに全部、老いも全部見せちゃおうっていうか、
うん、
なんかそういう感じはすごくありましたし、もう本当に、服用期でのところでもね、方が取れかけるみたいなね、うん、こう、ああいうひどい顔も全部見せちゃうっていうか、
うん
うん
うん、そうですね、なんか、
うん、
あれすごい顔ですよね、あそこの、
そうですね、
髪もぺったんこになって、はい
はい、そうそう、
頬もビローンって伸びて、
うん、
別にかっこよく撮ろうとはしてない、
うん、
いいというか、
うん、
ただただ危険なことをやってる奴がいるみたいな感じなんですよね。
はい、
そこがこう、素がというか出てるというか、素が出てるなっていう感じは確かにあるのかなと思いますし、
うん
うん、やっぱ、今作はやっぱり集大成ってこともあって、その、やっぱその時間の重み、その30年間の、
そうですね。
っていうのが、やっぱり出てるっていうのは確かにその通りだろうなと思います。
うん
うん
うん、そうですね。なんか、それこそ、うん、一作目以来再登場のウィリアム・ダンロー。
はい。
が出てくるところは、うん、割とちょっとくだり、本作の中では自分結構好きなところではあって。
うん。
うん、
もう一作目で、もう印象に残るシークエンス、ノックリストを強奪するっていうところで、まあ、ある意味その、とばっちりを食らってしまったキャラクター、
うん、
なわけですけど、そっから、まあ、要は、インサーハントのせいで、30年間、アラスカに行ったから、今の人生があるっていうのを、出してくれるっていう、
うん、
あのあたりが、なんかちょっと、なんていうんですかね、運命のいたずらというか、
うん、
それでも 人は生きていくというか、
うん、
その彼の演技も含めてすごいなんかあそこ深みがあって良かったんですよね。
うん、
いや、
うん
うん、いいです。
良かったです。はい、
うん。
なんかミッションインポッシブルシリーズでこんなサブキャラのちょっとしたいいドラマが見れるっていう驚きがあったんですけど、ここに来て、はい。なんかちょっとした人生参加になってて、
うん、
なんかすごく締まりましたよね、この映画が。
うん、
うん、
うん。
あれないとちょっとね、なんか、なんていうか、ちょっといくらなんでもみたいな、
そう。
ギリギリドラマがあるふりしてくれてるみたいなことが
あって。確かにそうですね。うん、一番ドラマの方、ドラマ方面でも魅力は彼だった
の
も、
うん、そうですね。
いや、正直。
とこはちょっとあるかもなぁとは思いますね。
はい、
うん、
本当に一作目が大事というか、うん、まあそれは前作からね、まあキトリッチが出てきたりとか、
うん、
まあその一作目に出てきてた、何でしたっけ、女武器商人
の、マックスローとかの、娘とか、
娘とかだったみたいなとか、はい、あと、今回あれですよね。あの、フェルプスの息子。
ね、あいつそうだったんだっていう。
そうだったのかって思いましたけど。あの辺の因縁も、因縁というかね、うん、こう、並々ならぬところ、もうちょっと欲しかった。
いや、それは。
ちょっとありましたよ。ありましたよ。ありましたよ。
あり
ましたけど、
はい。
まあ、ちょっと、そもそも CIA 側がちょっと、あまりにもふわついていたので、あの、
はい、
どっちにつくんだいみたいな感じで、
はい、
ちょっと分かりにくかったのもあって、うんうんうん、ちょっとそこら辺のこうドラマがこう、
はい、
すんなり飲み込みにくかったっていうのがあるんです
けど。なるほど、ね、
うんうん。はいはい。そういう意味ではやっぱり暖炉が締めてくれたなって感じが、
うん、
しましたね、本作は本当に。
うん、
うん、
あの、イーさんのね、悪さで、あなた人も、イーさんの魅力に負けるというか、で、ジム・フェルプスも最後なんか、握手も求めてくるっていうか、なんか、すごいエゴっていうかね、
うん、
なんかそんな感じもするんですけど、うん、もう全部許しちゃうっていう映画なんで、いいですし、うん、で、特にあの、ジム・ヘルプスに関しては僕はあの、テレビシリーズのスパイ大作戦に対する謝辞っていうかね、なんかそんな感じはすごく感じたんで、うん、トム・クルーズ絶対これ入れたかったんだろうなって感じはしましたね。
うん、
うん、
はい。
その、テレビシリーズを、まあ、ある種ないがしろにする一作目だったわけですよね。
そうですね。
そこを、まあ、なんていうか、ちょっとトレイ用によっては敬意が足りない描き方だと思うので、
はい、
まあ、あとは、その、ミッションインポッシブルを私物化したとも言えると思うんですよ。
まあ、確かに。
まあね、はい。
うん、まあ、そこはさすがにちょっと最後に、ちゃんと頭を下げるじゃないですけど、
うん、
ちょっとちゃんと各方面に対するリスペクトを示すっていうのは結構大事なことなのかなって気はして、うんうん、いや、ミッションインポッシブルイコールトム・クルーズではないよっていうのは、
うんうん、
結構大事な視点だと思うんですよね。
そうなんですよね。ちょっと僕はあの、スパイ大作戦もあの再放送で見てたんで、
はい、
ちょっと涙ぐんじゃいましたね、今回のジム・フェルプスと、
うん、
っていう名前が出てきたとき、はい。あの、うん、一作目が公開された時、あの、そのテレビシリーズの人たちが招待されて見た時に、もう途中で帰る人とか、うん、なんか、そんな感じだったみたいなんですけどね。
まあまあまあ、
まあ。わ、うんまあ、かりますわかります、うん。そうなりますよね。
で、ジム・フェルプスって名前を使っちゃったんですよね。スパイダーセックス、あの、ミッションインポッシブルの方でも。使わなければちょっとね、良かったのかもしれないですけど。うん、やっぱりその、うん
はいはい、
ずっと演じてきた俳優とか、原作の、関係者にとってはちょっとしんどい話だったんで、
うん
はい、今回ちょっとよくぞやったっていう感じはすごくありました。
はい、大事ですね、それは。
はい、
うん。だからやっぱ結構視野が過去に向いてる
話になってますよね。そうですね、確かに。
ますよね。その、なんか過去を見てることで結果的に未来も含んでる話になってるというか、
うん、
結構僕、その、まあ、近作のミッションインポッシブルってマジで今しか見てない話見てたんで、もう、
今ね、
瞬間しか、瞬間しか信じてない話見てたんですけど、まあそこはちゃんとその過去の存在があって、未来も見据えてる話になってたかなとは思ったんですよね、そこは。
そうですね。
この流れで過去作要素触れときますか？
はいはいはい。
はい。
いや、僕、実は、ローグネーションから入った人なんで。
ああ、なるほど。
なるほど。
はい。そっから前は知らずに、片鱗だけで今喋ってます。
うん、うん、うん。
なんで、皆さんはちゃんと触れてきてるわけじゃないですか。
まあ、でも、そんな過去4作要素って、あと3作目のラビットフットぐらいです
よ。うん、だと思いますね。
まあ、そこでの、
はい。
奥さんのためにやったっていうことぐらい、
はい。はい、
そうですよ、
ですかね。うん。
で、ラビットフットって、その3作目で出てくるやつって、
はいはい。
あれ本当にマクガフィンの説明するのに一番最適な映画だと思ってるんですけど、
そうですね、確かに。
ラビットフットって何なのか、劇中で結局わかんないまま終わるっていう。
ああ、そうなんだ。
そう、本当にそれ、物語で進む原動力でしかないという存在なんですけど、はい、ラビットフットって。
うんうんうん。
それの中身が今回明らかになるっていう、なんか、そのサプライズは嬉しいのか、ね、よくわかんないみたいなのがあるんですけど。だし、明らかにあれバイオ兵器だと思ってたんで。
うん、そうですよね。あのマークはそのはずですけどね。
絶対そうだったと思うんですけどね。
当時はどう考えてもバイオ系の生態系の何かだと思ったんですけど、それがなんか、いつの間にかなんかソースコードみたいな話になってましたよね、みたいな。ま
あ、
どういうことみたいな。すごいなって思いましたけど。
しかもあれ、何年前ですか?3 って。
2008とか9とかですよね。もうちょっと前か。
まあ、十数年前ってことですよね。
はい。
うんうん、
そうですね。
あ、だから、時期的に合うのか。あの潜水艦沈んだのも10年ぐらい前なんですよね、確か。
2012年とか言ってましたね。
12年、
うん、はい、って言ってましたよね。
だから、合う、
合うのか。
合うのか。
まあ、それがあったところでなんですけど。
あったところで。
いや、ちょっとすいません。はいはい、ミッションインポッシブル3、2006年とかなんで。
そうですね。
あら、6年後とかですよね。あの潜水艦が、セバストポリが沈むのが。まあ、この、公開日と、その劇中の年が一緒という過程ですけど、それはね。
はいはい。いや、AI の進歩とかを鑑みると、10年間海の底に沈んでたやつが、どこまで力があるかってだいぶ疑わしいなと、本当に思いながら見てたんですけど、日進月歩ですよ、本当に。もう機能よりはるかに機能が増してるみたいなことを繰り返してる業界で、10年前の AI が、なんか、そんな、すごいって、思い切るなって、なんか、そのファンタジー結構信じるの勇気いるなって思ったんですけど。まあ、なんかそこも含めてマクガフィンだなと思うんですよ。
そうですね。
そうですね。
まあ、使えると思ったんですよね、ラビットフット。
いや、そう。
あれは説明してなかったっていう。
そう。
あれ何にも説明してなくて。
あ、そういえば何も説明してなかったからいけんなって思った。う
ん、みんな覚えてるし、すごくドラマを生んだんで。
はい、
で、そうですね、まあ、ちょっとね、考えるとちょっとなんか中国、あれ、上海でしたっけ、うん、あたりで開発されてて、うん、そうですね、それがアメリカに流出して、なんか、アメリカの方で悪巧みの方に使われるとかなんかね、ちょっと世相とかなんかその辺入れてるのかなとか思ったりもしたんですけど、
うん、
で、それのソ連の、まあ、いわゆる、デッドレコニングができる技術との重ね合わせっていうことで、なんか微妙によくわかんないんですよね、これ。どこで何が本当にあったのかって。結局その辺ってなんかやっぱりすごく、マクガフィンだし、なんか、大国の AI とかスパイ的なことは悪い巧みをずっとしてるんだっていう背景というマクガフィンだったっていう感じが、しましたしね、はい。
はいはい。だから、インディ・ジョーンズぐらいの感覚で見るのがいいんだろうなとは思うんですよね。
古代のものみたいな。
まあ、そうですね。
はいはいはい。
大パーツみたいなもんで。
なるほどね。
みたいな。
確かに。
トレジャーハントというかね。
そう。
で、デッドレコニングの回で、
はい、
みんなでちょっと最後これ AI と対決ってどんな絵になるのって話してたと思うんですけど、
はい、
ああ。
確か山口さんがもう鍵開けて終わりだっていうふうに言ってて、物理的に。まあ、よく似た感じでしたね、なんか。アラジンの魔法のランプに、パッと入れて終わりっていう、なんか、
はい。はい。
まあ、
はい、
決着の付け方というか、その勝ち方のルールというのは、洒落てんなと思いました。
あ、なるほど。
はいはい。
僕はあれいいと思います。
なるほどね。
あ、僕も良いと思います。
面白かったですよね。
うんうん、そう。やっぱり、なんか僕、今回見て、そのトータル、ミッションインポッシブルシリーズに求めてたのって、
はい、
クラシカルさだなと思ったんですよ、
ね。う
ん、
はい、ああ。
そう。どんなになんか AI とか、最新兵器がとか言っても、うん、でも結局僕らがときめいてるのって、どこか昔懐かしい感じの、
うん、
往年の何かみたいなものじゃないですか。なんかもう、すごいアナログチックなものみたいな。かなと思ったんで、うん、あのなんかその、うん、勝ち方のロジックとか、もうめちゃくちゃアナログじゃないですか。もうそこがでも好きだなっていう、その古臭い部分というか、そこが今でも全く色褪せずにそこがめちゃくちゃいいんだよって、そのアクションとかにも置いてやってくれてるっていうことがやっぱりこのシリーズの魅力なんじゃないかなっていうのはちょっとトータルこう見て思い立ったかなというのはありましたね。
うんうんうん、そうですね、確かに。もう身体性っていう感じですもんね、全体的に。
そうですね。
はい。
いや、ランプの魔人に例えたのむちゃくちゃわかりやすくて。
そうですよね。はい。
素晴らしいし、はい、その表現として、見事だと思うんですよね。エンティティを例えたものとして、うん、圧倒的なパワーを持ってるけど、
う
ん、ランプから出ることはできないって、完璧な例え話だと思うし、僕初めから前作の時点でランプの魔人って名前つけといたらよかったのになって思ったんですけど、初めからそうしといたらよかったのにねって、はいはい、エンティティなんてちょっとなんというか気の利いた名前にするより、はい、いや、これは、開いたら何でもできる AI なんだみたいな感じで、ランプの魔人と言っといたら、ここが閉まったのにねって思って。
そうですね。まあ、名前ジーニーが良かったですね。
そうですね。
ああ、いいですね。
確かに
ね。
ああ、
い
いですね。確かに。
ジーニー良かったですね。
うん、でも多分だけど映画撮ってる間に思いついたんでしょうね。おそらくね。
多分ね、いけるって思ったんでしょうね。
あ、これはうまいわって思ったんですよね。はいはい、ファイナルレコーディングの脚本書いてる時にね。はい、ちょっとデッドレコーディングの時思いついたければなって思ったんでしょう
けどね。うん、3で早く手動かせる人いるし、もう、うん、いけるって感じ。でも、ほんと間抜けな絵なんですけどね、最後赤い線。
すごいちっぽけっていうかね、まあ。
パッと撮るっていうだけ。
パッと撮るだけ。
はい、い
やもうなんか、中でジーニーが暴れてる絵見えますもんね、あれ。ああ、な
るほどね。畜生って言ってると思いますけどね。
だから、まあクラシカルというかもうなんか、本当に昔の、あれですよね、アラビアの、
うんうん、
物語とか、なんか日本だと、なんか壺に妖怪のなんか収める伝承のものみたいな感じで。
はいはい、そうですね、う
ん。なんか怪物をやっつけるときに一番面白
い
感じなんですけど。
はい、
確かに。
はいはい。なんかトンチで買ったみたいな感じだと思うんですけど。
あ、そうですね。
まあ、そうそうそう。
確かにちょっとトンチっぽい感じはあるのか。騙してますよね、一応ね。一応。
確かに、
うん。
AI は相手にね。
ね、うん、そう。やっぱ、我々大好きローグネース
と
か、そういうとこじゃないですか。
そうですね。そうですよね。
もう、あんな気の利いたトンチというか、こう、かっこよさないじゃないですか。やっぱそれを、まあ、やろうとしてることはすごいよく分かったし、今回も。
確かに、ローグネーションでも閉じ込めてたしな。
だから、あの箱が、あの5次元デバイスになったみたいな感じか。
そうそうそう。
ローグネーションの時の。
そうそうそう。
なるほどね。
で、しかも、光ってくれるから見えるっていう。
なるほど。
そう。
はい、いや、僕、こういう、その、もう圧倒的、超常的な存在が、唯一の弱点を突かれて負けるって大好きで、本作で言うと、まあその、AI による世界征服を、っていう目的を得てしまった AI がそれによって負けるっていうことやと思うんですけど、
うんうんうん、
こういうの好きで、ノスフェラというのもちょっとその要素あると思ってて、もう圧倒的死の概念みたいなやつのなのに、一人の女性に執着を持ったせいで負けるみたいな話なんで、なんかその大好きで、あと最近で言ったら漫画なんですけど、ダンジョン飯もちょっとその要素あるんですよね。
はいはいはい。なるほどね。
はい。はい。はい、その、なんていうか、トンチ含めた、君の良さ、
うん。
それに負けるっていう、自分自身が得てしまったものが、それが弱点になるっていう、超常的な存在なのにっていうのがね、すごい良くって、
うん、うん。
だから、まあ、今回もね、わざわざ、 そのエンティティのすべての情報をあそこに入れる必要って別にないと思うんですよ。
うん、
わざわざ、うん。だってそのせいで全部閉じ込められちゃってるから、別になんか分散して後からあのバックアップ復元とかネットワーク上でしたらいいのにねって思うんですけど、うん、いやもう絶対負けると思ってないから、絶対負けると思ってないからもう、干渉するためにあそこに集まって乾杯するっていうね、うん、なんて気持ちいいんだろうと思いますよ、あそこのあたり。
そうですね。基本ちょっとやっぱ、もう我々圧勝すると思いますんでっていうナメプから来る隙を突かれる感ですよね。まあそれは本当にあの、エンティティもだし、まあガブリエルもそうだなと思いましたけど
、はい、
わざわざね、スペア機も用意してあるんだとか、なんかすごいフラグみたいなこと言ってたのこいつって思いましたし、あの時。
ガブリエルの満身すごいですからね、ほんと。
うん、満身がすごいっすよね。
あいつマジで何もないですよね、その、うん、内面が。
うん。
なんか、信じられないぐらい空虚。
いやでも、なんかガブリエル、今回ちょっとだいぶ吹っ切れて、なんか表情が豊かになってましたけど。
確かに。
ちょっと僕今回見てて、ガブリエルの顔つきってなんか、監督のマッカリーに似てるかなとかちょっと思ったんですけどね。
ああ、
なるほど。
もう少しちょっと、あの、髪立てて、メガネかけたら。
はい、
うんうんうんうん。で、なんかね、特にこの映画2本でのマッあの、ガブリエルの役割ってなんか、イーサンを輝かせるためだけにこう、
うん、
出てきてるような感じがして、
うんうんうん、
なんか、
うん、
あの、かくれんぼしたり、鬼ごっこしたり、なんかね、まっかりちょっと自分託してんのかな、こう、イーサン、
はいはいはい、
うん、トム・クルーズを面白くするためにはこう動いた方がいいんじゃないかっていうことでね。
ああ、
うん、
そうですね。
うん、
うん、うん、うん、そうですね、そうだわ。
だから何もないんだけど映画を面白くするためにはあの、
はい、
いいとこで出てきてくれるっていうか、
はい、
でなんかあのマッカリーさんもちょっと白いスーツが好きなんですけど、ガブリエルもなんかテーマカラー白でなんかね、
はいはい、
よく似た感じもあって、
あ、
はい、ちょっとだけなんかそんな感じもしました。はい、
うん、
はい、ガブリエル僕見てて思ったのは、
はい、
めちゃくちゃ古いタイプのレトロなアーケードゲームのお邪魔キャラみたいだなと思って、
はい、あ横スクロールとかなんですよね、
僕がイメージしたのはあのレッキングクルーっていうゲームのブラッキーっていうキャラなんですけど、あの多分これめちゃくちゃ古いんでごめんなさい、また古い話してごめんなさいね、あのマリオがハンマー持って解体していくっていうゲームなんですけど、
はい
はいはい、その、うん、それを邪魔するブラッキーっていうやつがいて、あの、うん、スーパーマリオの映画にもスパイクっていう名前で出てた、あの、ヒゲでサングラスかけてるやつなんですけど。
ああ、はいはいはい。
で、ストーリー的なバックボーンってほぼないんですよね。ただ、マリオが解体をするのの邪魔をするっていうためだけに存在してて、そういうやつなんですけど、なんかブラッキーみたいだなって思いながら見てて、本当に空虚な、ただ、うん、邪魔をするためだけに存在しているものみたいな感じで、
うんうん、
で、ちゃんと同じ土俵で戦ってくれるんですよね。
うんうんうん、
そうですね。
その、そうじゃないと映えないから。
うん、
うん。
だから、同じ飛行機乗って戦ってくれるとか、わざわざこの、ちゃんとリングの上に立ってくれるっていうところが、まあ、親切だなというか。
親切な人でしたね。
はい、あ、なるほどな。確かになんか言われてみれば、マリオシリーズのあの、コクッパたちみたいな、
あ
クッパたちみたいな、
確かに。
の立ち位置ってことですよね。だから、もう完全に中ボス感ですね。あの、
うん、
大ボスじゃなくて中ボスですよね、もうね。
うん
うん、ああ、なるほどな。
まあ、ミッションインポッシブル全体的にいると思いますけど、悪役イーサンのこと好きすぎるんですよね。みんな。
うん、
すごい執着を持つじゃないですか。
うん。
うん、まあ。わかりますけどね、それは。
まあまあね、
うん。え、だってもう何やっても超えてきてくれるわけでしょ？
うん。
うん。
なんか宇宙最強のラリーができるわけじゃないですか。
うん、
何やっても返してくるって、ちょっと楽しくなっちゃうやろうなとは思うんですけど。
もう、
うん、
飛行機乗ってる時のガブリエルの表情めちゃくちゃ楽しそうなんですよね、あの人。
うん、もうなんか、悪でもないですよね。なんか、
あれ悪、悪 かなって感じするんですよ。なんかもう、
まあ確かにちょっともう最後の飛行機のところは完全になんかもう戯れてる二人って感じだったんです
よ。一緒にね。そうそう。
なんか別に必死感ないというか、ガブリエルに関してはですよ。なんかあんまりこう、わあ、お前ここまで来てくれんのかみたいな感じ。
まあ、ね、飛行機の、服用機の羽に現れた時の、なんか嬉しそうな顔ね。昔の時代劇の。
やっぱお前は来てくれるよな、みたいな、
ね。やっぱり来たかは仇討ちに、みたいなね。なんか、はい、もう、はい。待ってましたって感じでしたね。はい、
うん、いや、ガブリエルが世界をどうこうしたいっていう理由もよくわからないと思うんですよね。で、なんかそこも描きそうで描かないから、
うん、
ただなんかそれをする人になってて、
う
ん、
そうです、
ただそれをする理由ってもうイーサン・ハントしかないんですよ最終。
ガブリエルのなんか計画もイーサン・ハントありきなんですよみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね。そう
で、やっぱそのモチベーションってやっぱりそのエンティティからもう切られてるわけじゃないですか。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
そう。
冒頭で。
そこに対する、なんかこう、なんというか、てめえこの野郎みたいな、恨み節を、まあ、エンティティにぶつけたいみたいな動機だと思うんですけど、
うん、
なんかもう、それもまたノスフェラトじゃん、みたいな。感じがすごいしますけど。
いやー。あの、お便りの流れだったんですけども、はい、このまま行きますね。このまま行きますね。
はい。
はい。はい、あと、どっかあります？触れたい要素。
まあ、過去作とのさっき引用って話をしたんですけど、はい、なんか、今回、僕の勝手な思い込みすぎてか、深読みのしすぎなのかもしれないですけど、なんか、割と、その、なんだろう、その、絵の構成としてというか、
はい、
その場面として、ちょっと、キューブリック、はい、そう、キューブリックっぽい引用多かった気がしてて、はいはい、
あの
エンティティで絵見せられるとことかちょっと時計仕掛けっぽいなとか、
目開かされて、
あ、そう、
はいはいはい、
であとあの潜水服とかちょっとまさに2001年の宇宙服っぽい感じもするなって
思いました。それは
気もして、
あのエアロックが出ていく感じとかね、
ちょうど、そう、うん、あれしかももう基本的にはこう、そうなんですよ。円の中でこう、うん、アクションが進んでいく感じとかもすごい2001年っぽい気がして、
うん、
まあ、よくよく考えたら、トム・クルーズ遺作で出てるしなっていうところもあって。
あ、アイズ・ワイド・シャット。
そう、アイズ・ワイド・シャットで、
はい。
出演もしてるし、なんかそういうその、ある意味クラシカルって意味では、そういう過去の監督たちから受け継いできたか学んできたものをこう、今作でぶつけてきてるっていうのもあるのかなっていうのはちょっと見てて思ったりはしました。
うん、
うん、重ねてるんじゃないですか？ AI 倒す話だし。
ああ、まあ確かに。
うん、確かに。
うん、そうですよね。
うん。
いや、僕、ちょっと、エンティティ、春9000、重ねてましたもん、
皆さん。そうですね。確かに。
そうですね。
まあ、そもそも今回のやっぱり、映画史的なこう、つながりみたいなのは、多分、もろにたくさんあるんだろうなとは、思いつつも、あんまり、こう、多分服役機とかのあたりのアクションとか、多分、これまでにいっぱいあっただろうな、みたいな、ふうに思ったんですよね。
うん
うん、わざわざ、あれを選択、服役機を選択するというあたりに、
そうですよね。
絶対こだわりあると思うんだよな、とかね。多分、いろいろ本当はあると思うんですよね。うんうん、
あ、はい、服役機の、こう、航空機映画をですね、
はい、
この映画のためにいろいろ見てきたんですけど、やっぱり、第1回のアカデミー賞を取った翼
ほう
とか、はい、ハワード・ヒューズが取った地獄の天使とかのオマージュっぽいところもあるんですけども、はい、やっぱり一番はですね、はい、70年代かな、華麗なる飛行機野郎っていう、
はい、
20年代、30年代の、そういった飛行機映画に出てきたり、あるいは航空ショーをやっていったパイロットのを描いたドラマが、あるんですけども、映画が。
うんうんうん、
まあ、そこでやってることってほとんど似てる感じがあってですね。うん、これはもう完全にそこから、持ってきたっていうか。まあ、もし見てないとしてもなんか、航空機映画でやりたいことが全部重なった感じはちょっとありましたね。
うん、
はい。ぶつかって欲を、相手の欲を壊すとか、羽に飛び乗るとか、ですね。
うんうん、
はい。あと、なんか雲の中に入った時にがチャンスだとか、 すごく、あの、似た感じもありましたし。あと、カプリコン1っていうあの、火星に行ったか行かないかっていうちょっと映画が、SF 映画があるんですけど、あれも最後はあの、服用機に乗って、脱出するみたいなとこ、逃走するみたいな感じで。なんかね、ちょっと、こういう SF とか AI の映画の中で、最後にああいったものが出てくると、ものすごくこうアナログチックなね、面白さが出るんで、もう、もうあれを選んでやってくれたのは本当に、あの、服用機アクションをやってくれたのは素晴らしかったなと思いました。
はい。確かに、その、プロペラ機というか。
プロペラ機で、はい。
はい。あのレベルの飛行機ってギリ、機体の上でアクションやっても許されそう感がちょうどあるですよね。あの、ジェット機の羽の上でなんかすんのは実写では嘘やろって思っちゃいますけど、プロペラ機やったら OK かなっていう、その、ギリギリのライン上にいるなっていう。
そうそう。なんか、
うん、
格闘が許されるっていうかね、あそこでの。
うん、うん、
はい、
うん。それは確かにありますよね。
うん、
うん。あと、今回まあそのエンティティって AI を使って実際のアクションシーンはもう超アナログなことが繰り返されるわけじゃないですか。
はいはいはい。
もうむしろその服用機を出すことに利用してるじゃないですか。AI っていうものの超ハイテクをローテクを使うための言い訳として使ってるなと思って。
確かに。
僕見てて思ってたのが本作におけるエンティティがガンダムにおけるミノフスキー粒子として使われてるなと思って。だから、
ね、
ミノフスキー粒子でレーダーが使えないから、有視界戦闘をしないといけないっていう、言い訳をしてるんですよね、ガンダムの世界って、
うんうん。
その、なんていうか、アナログなことをやりますよっていうことのために大きな嘘をついてるっていう。うん、
そうですね。
本作においてそれがエンティティだなと思って。うん、
はいはいはい。
で、その転換って僕本当素晴らしいなと思うんですけど、
うん、
その、超ハイテクの果てに何があるのかっていうもんです。最後はもうアナログだってフィジカルだっていう結論に至ってるって、うん、もうそれは確かにおっしゃる通りかなと思うんですよ。もう。絶対にその技術的なことでは勝てないってなったら、じゃあ体を使いましょうっていう、そこに面白さを見出すのって必然だと思うので、そのために今、なんていうかコンピューターを使ってない飛行機を使うとかっていう、丁寧なおずんだてをしているなっていうのに、ちょっと嬉しくなっちゃって。うん、
はいはい。
いや、
はい、
逆に映画の可能性を見出したなっていう、その AI の向こうに。なんで人間がやる必要があるのかっていう。
そうですよね。まあ、ある意味それを言い続けてる人だからってこともありますけど。
うん。
いや。本当に飛行機のアクション、本当に、いや、これ死ぬじゃん、みたいな、うん。怖くなかったですか？
いや、あれが一番サスペンスだったかもしれないっすよね。
うん。いや、本当にどうやって撮ってんのかって感じでしたし、
うん、
実際にやってるようにしか、てかやってるんでしょうけど、
うんうんうん、
え、命綱とかさ、みたいな。怖いんだけど、何もなさそうなんだけど、怖い怖い怖い怖い、みたいな、
うん。
消してるんでしょうけど、怖く見えますよ、みたいな。
うんうんうん
うん
ちょっとビビりましたね、あれは。
うん。
うん、
いやー、だって CG で撮ったら、まあ、それこそ一作目とか、電車のシーンはほぼ CG ですけど、
うん、
あの顔のだるみは出ないですからね、髪の毛のピタンって感じとか、
うんうんうん、
なんか、その映ってるものに、あ、これは本当だっていう説得力がしっかりあって、
うん、
確かにこれはきっと AI とかで作ろうとしたら何か変な形になってしまうようなもの、なんだろうなっていうのをやっぱ実践してる、
うん、
ところがやっぱりすごいなって思いますよね、
うん
うんうん、そうですね。だから全部嘘をつくんじゃなくって、その嘘と真実の境界線を曖昧にしてるっていうところに魅力を置いてるなとは思うんですよね。そのローグネーションの初めでも飛行機に捕まって飛ぶじゃないですか。
はい
あれもまあ一応命綱はついてるわけなんですけど、でもある程度はやってるっていうところにあのシーンの面白さがあると思うので、
うん、
何を隠して何を見せるかっていうのって結構そのエンタメの本質でもあるし映画の本質でもあるかなと思うんですけど、
うん、
全部嘘つこうと思ったらつけますよっていうのにしてないところが、
うんうんうん、
まあなんか塩梅の妙だなっ って思うんですけど、
うん
うん、なんかそこにファンタジーを預けてるというか、
そうですよね。まさにね、さっきおっしゃってましたけど、さすがに北極海でのシーンはまあ CG というか、
うん、
嘘が盛り込まれているわけですけど、
うん、
まあでもそれはそれで見れるしなっていうところもあったりして、
うん
うん
うん、逆にあのシーン本当だって言われたらさすがに心配しますもんね。
うん、そうですね。
うん、
さすがのトム・クルーズも潜水艦に引っかかって水底に引っ張られたら水圧で死ぬでしょって思ってましたもん。うん、いや、ちょっとそこの話したいんですけど、うん、その、はい、僕本作においてそのトム・クルーズとイーサン・ハントの切り分けを感じたっていうのの話をちょっとしたくって、うん、その、う
ん、はい、
ただ、さっきまでもある程度したっちゃした気もするんだけど、その、うん、やっぱりトム・クルーズ自身はできないことをイーサン・ハントはしているっていうのがなんか明確になったなっていう気はしたんですよね。うん、これはやったら死ぬよねっていうことをやってるなっていうのを感じて、その、さすがに、ベイリング界には入れないです、トム・クルーズもっていう。そこに、こう、なんだろうな。改めて、イーサン・ハントっていうのの、その、空の人物を、の輪郭を強調したというか、
うん
うんうん、なんか、ちょっとトム・クルーズとイーサン・ハントを同一人物として見すぎてたような気はちょっとしていて、
うん
うん
うん、その、もちろん、ニアリーイコールな部分はあるんだけれども、うんうん、その、あくまでそのトム・クルーズがすごいんじゃなくってイーサン・ハントがすごくいいんであって、そのイーサン・ハントをやってるトム・クルーズがすごいんだけど、それはトム・クルーズがすごいのはイーサン・ハントをやってるからなんですよ。
うんうんうん、
そこのなんていうか序列をなんていうか曖昧にすると結構物語として不純になっちゃう感じがして、
うん
うん、そこでそのもう一回一旦イーサン・ハントっていうものの線を引いてる感じがして、
うん、
だから今回もそのイーサン・ハントがやってきたことの話をコンコンとやり続けるわけじゃないですか。いかにその、うんうん、まあ愛する人と未知の人々のためにやってきたかっていう話をして、もちろんそれはトム・クルーズがやってきたことにも重ねられるんだけど、それはあくまでトム・クルーズの体を借りたイーサン・ハントがやってきた、紡いできたこと、っていう風に言うことが、まあその、フィクションなんだっていうところを、ちょっと語り直している感覚はあったんですよね。
うん、
そうじゃないとなんか、ミッションインポッシブルがトム・クルーズとして終わっちゃうの、逆にもったいないというか、
うん、
ミッションインポッシブルはちゃんとイーサン・ハントとして終わらなければならない、
うん、
と思うんですよ。その、みんなのイーサン・ハントであってトム・クルーズのだけのインスタントではないっていうのを語り直した感覚があったんですよね。
うん、
で、それと重ねて本作やっぱり僕は役割に準じる人々の話だったなと思って、まあそのアメリカ側 の、 その大統領とかあるいは政府高官たちもそうだし、うん、アメリカ軍の人もそうなんですけど、あるいはそのアラスカで観測してきたあの人もずっと30年間役割に準じて、だなっていうのもあるし、僕結構一番感動したのはアラスカの観測所に来たロシア兵。
あ
僕あの人もすごい好きで、
は
い
は
い
は
い、グレースが、
うん、
世界が滅んじゃうから見逃してみたいなことを言っても、うん、君が俺の立場だったらそんなことするかいみたいなことを言って、
うん、
それを拒否するけど別にすごい、うん一方的で暴力的な存在ではないくって、
うんうん、
彼はあくまでその自分の役割に準じてるから、うん、なんか一回の雑魚扱いされてないのがなんか良くって、うん、あの人が。
はいはい、確かに。
うん。だから結構その、CIA もそうだし、アメリカの政府高官もそうなんですけど、その立場にいたらそうするよねっていうことをみんながしているっていう。
うんうんうん
まあ、もちろんそれが、全体として最適解には至ってないんだけど、おのおのが役割に準じることで、まあ何かベストは尽くそうとしているっていう。
うん、
まあ、イーサン・ハントは全、それらを全部超えていってはしまうんだけれども、
うん、
なんかその、みんなが頑張ってる感じは本当に好ましく見てて、
うん、
だからこそなんか、イーサン・ハントが嫌味に見えないなと思ったんですよ、本作。
うんうん
うん
うん、 そのずっと語られるその愛する人と未知の人々のためにっていう言葉っていう、そのなんていうか公共の善みたいなものに報いる話として一応は描かれている、あのトンチキな話ではあるけれども、なんかそこを単にイーサンハントがただの善だからそうなってるんですよじゃなくて、みんな頑張ってはいるんですっていう、それらをみんなの頑張りをまとめるのがイーサンハントなんですよっていう話になってるなとは思ってたんですよ。なんかそこは僕はすごく小気味よく見てて、でその敵としてそれらをすべて嘲笑うガブリエルっていう存在と、そういうの全部どうでもいいと思ってるエンティティっていう対比がすごくいいなと思ってたんですよね。
なるほどなるほど。
確
かにこの物語って、そのルーサーが亡くなるところから始まるじゃないですか。それもまさにその公共善と自分の命みたいなものを天秤にかけた時に公共善の方を取るっていう、まあ、あの爆弾って多分ずっとそういうことのメタファーだと思うんですけど、なんか確かに多くの人が結局それを、その公共善を取るのか、まあ要は社会正義と呼ばれるものを取るのか、それとも自分の思想にこう乗っかるのかっていう天秤の上でこう判断というか、いろいろ判断を下してる話でもあるなと思って、大統領とかも多分そうだと思うんですけどね。
なるほどね。
そっか。なるほど。
なんかその、
はい、
それを選び取る人たちの尊さみたいなのも描いてる一方で、その、ガブリエルってトロッコ問題を押し付けてくる人なんですよね。
ああ、そうっすね。
お前が選べよって言ってくるんだけど、じゃあ、その、選ばせられるものじゃなくて選び取るものだと思うんですよ、それって、誰かがこうやってどっちかを選んで、それはお前のせいだぞって言ってくるのは違うよっていう、それは単なる霊障だぞっていう、だからお前はしょうもないんだぞって言ってると思ったんですよね。
なるほどな、
まあなんかお仕事全うしてるおじさん、おばさん、たくさん出てきた感じはありますね。うん、で、みんな、真面目なんで、イーサンだけが浮いてる感じがしないのかな、じゃあ。
それは感じました。
で、最後言わせるのが、あれですよね。レスラー映画でお父さんやってた。
ホルト・マッギャラリーです
か。そう。あいつやりやがったって言ってアップになるって。なんかね、あいつに言わ
せ、アイアンクローのね、お父さんですね。
あのお父さんがね、なんかスーツ肩にかけて出ていったりね、なんかいい味出してましたけど、彼に最後、やりやがったって言わせるのはなんか、いい味が出ましたね、なんか。
なるほど。
で、なんか、それら全部含めて、みんなが自分の、この世界の中での役割に準じるものの、全部の代表として、イーサンハントっていう役割を演じたトム・クルーズの話として終わるっていう。
なるほど、
そこってイコールで繋いだらそうならないと思うんです。あくまでイーサンハントの役割を演じるトム・クルーズだからこそのものかなって気がするんですよね。
そうですね。
そんな感じ方をしました。はい。
それこそ前作の時、デッドレコーディングの時で我々で話した時に、その、イーサンハントはトム・クルーズによって大変な目に遭ってるって話をしたと思うんですよ。
はいはい。
しました。
しましたね。
そう。
ありましたね。
今回、あんまり嫌な顔ってしなかったですね。
そう。それが多分印象的なのかなって気はして。
はい。確かに。
で、前回そこはちょっと面白がってたんですけど。
そうですね。
そうですね。
いや、違う。イーサンハントがやってるのっていう。
メタ構造外したかもしれない。
なるほど。
なんかね、その意味では僕はさっきから山口さんの話聞いてて思うのは、僕は、まあ、さっきも言いましたけど、
はい。
この話ってイーサンハント2回死んでると思うんですね、僕。
はい。
まあ、もしかしたらベリン海飛び込んだ時か、もうからかもしれないけど、潜水艦で上がってくる時と、まあ、パラシュートが焼けてしまった後。
はい。
だから、なんか、もうトム・クルーズがこのままちゃんと、これをやり通したらトム・クルーズ本当に死んでしまうんだぞっていうことをね、そこまで訴えてじゃないかなっていうか、なんかそれで終わらせたっていうかね、もうここでショーは一回終わりだっていうか、なんかそんな感じもすごくしましたね。もう少し なんか、まあ、そこまで、裸になってとかなったり、あと、まあ、パラシュートも、あそこまで焼けなくてもよかったっていうか、もう一機ちゃんと、なんかサスペンス的にもう一個あって、それを開けるとか見せたらよかったんですけど、なんか全然そんなことせずに、すごくファンタジー的に一回死の世界に行ってしまったような感じが、ちょっとして、なんか見てると、いや、もう本当にトム・クルーズ、これやり尽くす、イーサン・ハントになっちゃうと、もう次は本当に死んじゃうなっていう、なんかメッセージでもあったような感じがして、もうこういったものの、一つの優秀の美のために、やったような感じもしたんですけどね。
なるほど。
最後のシーンとかあの絵に見えますもんね。
ちょっとね。
そうですね。というか、手を振り返してくれる、現地住民は、あれはなんか、あの世の人ですかみたいなってことですかみたいな。
確かに。うん、
なるほどな、
うん。
そっか。いや、ちょっと、その山口さんのその役割についての映画だっていう解釈がすごいいいなって、僕思って。
うん。
で僕一方で、なんか結構、イーサン・ハントの凄さみたいなのを考えたときに、やっぱその劇中でその、結局お前は自分の愛する人のためだけに動いてるみたいな、こと言われるじゃないですか。で確かにそうだなって思って、でもそれこそがすごいんだなって思ったんですよね。やっぱり。そう。で、絶対に守り抜くし、みたいな。で、そこが、まあ僕はそれをもうチームのメンバーだけっていうふうに限定した解釈ではあったんですけど、まあそれが、まあ未知の人々、社会正義にも及ぶんだみたいな。
そうですね。
ところが、まあ確かにそれは彼の凄さだよなっていうか、そう、そう、もうものすごい理想主義者みたいな感じだからこそイーサン・ハントってすごいんだろうなっていうのは、ちょっとやっぱ思っただけに、メインキャラは殺さなくていいんじゃねえかなって思ったんですけど、僕は逆にね。
はいはい。まあまあまあまあ。
まあね。
そう。まあ社会正義という面も入れると、そこでまあ、その、ルーサーが、選ぶ道っていうか選択するのもイーサンハントと同じだから、そこういう意味では通るんですけど、でも僕的にはイーサンハントはもう絶対チームの命を失わせないみたいな、もう無理くりで無理を通すみたいな人であって欲しかったなという気持ちもあるってい
う。なるほどね。
それはね、確かにあるとは思うんですよね。だから、敵がトロッコ問題を押し付けてきて、いや、僕は両方助けるよってって言って行動して、で、それってものすごいリスキーなことじゃないですか、それって。でも、それをやろうとして、まあ、もちろんそれって多くの場合は達成できるんだけど、失敗するときもあって、でもそのときに世界の側に被害は出ないというか、身内の側が死にますもんね、基本的に。何かが起きるときは。それはまあ、身内の死は別にイーサンハントそのものの敗北にはならないというか、やっぱり最終的に世界を守る方が物語の都合で選ばされているっていうのは、まああるよなっていうのはあって、まあ、それは、
まあ、そう。まあもうこれはもう、僕の中のイーサン・ハント像がそうだったっていう感じでは、あるんですけど、そう。で、なんか、やっぱりその、これまでのシリーズの流れ的に、一番最初の1、2あたりって、本当にワンマンショーだと思ってるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
トム・クルーズの、
うん。
でもそっから3あたりからチームってものをなんかすごく取り入れ出したわけですよね。やっぱシリーズとして。本当に。なんかそこの部分、やっぱそのチームを取り上げ出してから、チームであるっていうことの中で、まあちょっと、時々、イーサン・ハントのその、まあワンマンショーじゃないけど、の超次元的な、スタントというか、ミッションをこなしてくれるからこそ物語が進むみたいな。
はい。
ところがあったので、で、なんか、そこで5が、5まではそこまで行ってたかなって思うんですけど、だんだんやっぱ6、7、そして8あたりからやっぱまたワンマンションに戻っていくな、みたいな感覚が、正直あるっていうか。まあそれはもう、そのトム・クルーズのアクションの比重が重くなれば重くなればなるほどワンマンションが進むっていうか、感じがあって、まあそういう意味ではちゃんと原点回帰して終わったっていうことではあるんだけど、僕の好きなミッションインポッシブルとイーサン・ハントってやっぱチームと一体となってるとこなんだろうなっていうのはすごい思いました。
なるほど。なるほどね。
だから、あれっすよね、今作それこそ、 その飛行機のシーンって、飛行機に関してはイーサンのワンマンショーじゃないですか。
うん。
はい、爆弾処理プラスエンティティキャッチに関してはチームっていう。
そう。まあ、まあ一つの作戦の中でまあみんなそれぞれが動いてるっていうことでは、チームとしての、その作戦、
うんうん
うん、働きにはなってるんだけど、でも結局やっぱ印象に残るのってやっぱ、その比重で言うとやっぱトム・クルーズのとんでもないアクションになっちゃうみたいな。
うん、
まあまあまあ。
まあしょうがないってしょうがないんですけど、
うんうんうん、
けど、それでも前まではその辺バランスもうちょっと取ってたし、なんかそこでスリリングなもの見せれてたし、みたいな。
まあ、それこそね、ローグネーションがチームで勝つっていうラストだったから、よりね。
そう。まあもうそこでやりきったからこそなのかもしれないっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
僕の好きなミッションインポッシブルとイーサンハントってそこだったなって思いました。
うんうん、うん。はいはい。ちょっともう象徴になってますもんね。
うん。
みんなの頑張りの象徴としてのイーサンハントみたいな。
うん、そうですよね。
だから、やっぱ今回イーサンハントのその、お前、愛する人のことのためにエゴを突き通してるだけじゃないかみたいなところをもうちょっとやっぱ深掘って欲しかったなーって
僕
は思いました。確かにね、そのキャラクターの物語としては、
うん
そこまでやって初めて総括じゃね、集大成じゃねとは思ったんですけど、
うん
まあないものねだりということで、はい。
いやだから総括でも集大成でもないんじゃないですか。ただ終わっただけっていう。
そう。ファイナルってなんかもう便宜上つけてるだけなのかもしれないなってちょっと思ってますけども。
はい、なるほどな。それこそあれですよね。トム・クルーズが次回作みたいなのも発表されてて、
うん、
バードマンの監督の作品なんですもんね。
あ、イニャリトゥの、
あ、そうそうそうそう。
イニャリトゥなのか。
で、主演で、多分だからもう、その救世主まで行ってしまった、トム・クルーズ像、インサーハント像を、絶対解体しに来るだろうな、って期待はしてるんですけど。
は
い、
うん。
ああ。
なんか、世界の危機を救った男のブラックコメディってい
う。あ、そうそうそう。
発表でしたっけ。
そう、確かそう
もうなんか、
もう乗せすぎでしょ。もう、面白すぎでしょ。
もう、それ聞くたには面白す。ねえ。
うん。
面白そうですね。
そうですよね。いや。うん本当トム・クルーズが世界を救ってるヒーローをやってるという前提で、
うん、
その前提を生かした映画って絶対面白いじゃないですか、
うん、
ナイト&デイとか、
うんうんうん、そうですね、
うん、もう絶対面白いなそれ、
うん、意外とねトム・クルーズ自身は自己批評というか批評されることに対しては割と乗り気なんですよね
うん
あ
ガンガン自分でネタにしていく人だな
って思います、ねうんうんうん、だから割とその映画面白そうだなって今からちょっと期待をしてるんですけど。
うん。
いいですね。
はい。
はい。まあ、ちょっと時間が来てしまったので、
うん、
ここで終わっとこうかなと思います。
はい。はい、
でもまあ、はい、いい話できた気がします。はい、さすがタウルさんだなっていう。本当に。ありがとうございます、いつも。
いやいや、本当です。ちょっとファイナルなんで。
はい。
しばらくはミッション一本シブシーズは、どうですかね？やりますかね、うん、なんかルーサーの言葉で、また会えるだろう。ただ、しばらくはないよっていうようなこと言ってたんですけど。なんか本当にシリーズのこと語ってくれてたんですけどね。
うんうん
はい、あれ、ジェイムズ・ボンド・ウィル・リターンみたいなやつだったってことです
か？あれ、そっか。
一応終わったけど、まだまだみたいなね、なんか、感じがあるんですけど。
それ踏まえての、あれですもんね、また、トラファルガー広場で、また俺たちは影の世界へみたいなね。
そうですね。
大事ですもんね。
そっか。
はい、
じゃあ結局まだ、トム・クルーズは戦うんだ。イーサン・ハントは戦うんだ。
ただなんかちょっともう同じような感じはね、
うん、
さすがにしんどいんじゃないかなと思うんで、
はい、
はい、
もう本当若手育成の方に行ってもらってもいいですけどね、トップガンみたいに、
だからトップガン3がどういう形になるかでちょっと、
ああ、そっかそっか、
今後のそこもあります
ね、はいはい、まずそのイニャリっていうのでちょっとメタ的にヒーローをやりきった後どうなるかですね、
はい、
はい、うん。
半分当事者みたいな感じになるかもしれないですけどね。はいはい、なんか、あの、OJT みたいな感じで。
はい、ちょっと、あの、はい、ついていこうと思いますけども。はい。はい、ありがとうございました。はい。
はい、ありがとうございました。はい。では、そんな感じで、ミッションインポッシブルファイナルレコニングの話を終わっとこうかなと思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎる場、次回開催日は決まりましたらお知らせいたします。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便り募集しております。番組全体やトークテーマ作品向けてご自由にお送りくださいませ。場の最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話しだすぎるラジオ第214回ミッションインポッシブルファイナルレコーディングの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。さよなら。